こんにちは。日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております山本と申します。
小沢と申します。よろしくお願いいたします。
この時間は、任せて Azure SQL Database という形で、SQL Database についてお話をさせていただこうと思っています。でまず最初に本セッションの目的とゴールなんですが、 SQL Database いろんな新しい機能発表されたんですが、その新しい機能を活用して効率的に運用しようというところを、SQL サーバーにとても詳しいムッシュ、MVP さんですからね詳しいムッシュと、あと私 SQL Database まだ修行中という身の、このお二人で送らせていただくっていうところを考えています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。すいません、
ありがとうございます。ではまず最初に SQL データベースの話をちょっと私勉強中なので、そのお話をさせてもらおうかなというふうに思っています。でマイクロソフトのデータプラットフォームの、カテゴライズなんですが、どういうふうになっているかといいます と管理工数やの大小と、あとコストの、高い低いといったもの、オンプレとクラウドといったこのカテゴリーの中から、まず SQL サーバーあります。皆さんご存知のデータベースですね。 SQL サーバーが物理マシンや仮想マシン、 Azure の中の VM 上の仮想マシンといった形であります。で、今日お話しさせていただくのは仮想マシンに乗っている方の SQL サーバーではなくて、 PaaS という形で提供されていると SQL データベースというものになります。でこの他に SQL データベースとデータウェハースというものがと類似の製品としてあります。
はい、とてもデータをたくさん格納できるような DWH 用途に使う場合はですね、データウェハウスというのもご利用を検討いただけるといいのかなと思います。
はい、データウェハウス倉庫ですよね。
そうですね、
はい、という形です。で、SQL データベースなんですが、と SQL サーバーとの違いとしまして、とフルマネージドの SQL サーバーというところが特徴としてあります。で、これどういうふうに違うかといいますと、まずホスト OS があって、仮想化の層があって、 OS があって、 SQL サーバーがあって、データベースがあってっていうそれぞれの層があるんですが、そのどこまでを誰が管理するのっていうところが大きく違う点だというふうになっています。で例えばその一番左側の層ですね、 SQL サーバーを仮想マシンに立てた場合っていうのは、ホスト OS と仮想化の部分っていうのは Azure の方で管理するのでフルコントロールできることになるんですが、それ以上の OS から上の層ですね、全て利用者が管理する形になります。で SQL データベースの場合は、その SQL サーバーまでをとクラウドのサービスとして面倒を見るので、一番上のデータベースのところだけ利用者の方が管理していただくっていう形になります。という形でよろしいですかね。
そうですね、実際にデータベースを使っていただくときはですね、本来データベースの機能を使うことにやはり重視するのが一番よろしいかと思いますので、本来ですね、力をかけなくてはいけないところのみに集中していただけるようなものがですね、 Azure SQL データベースの管理体系となっていると捉えていただければなと思います。
はい、ではじゃあ続いてリソースの話からいっていきましょうか。はい、じゃあリソースについてはちょっとムッシュの方が詳しいので、はい、ムッシュに話してもらいます。
はい、じゃあバトンタッチをしまして、ムッシュこと小沢がですね、リソース使用状況のモニタリングということで少しお話をさせていただければと思います。で本日ですね、午前中から参加されていてですね、キーノートに参加されていた方に関しましては、 SQL データベースですね、データプラットフォームのスライドを見られた方もいらっしゃるかもしれません。その中にですね、リレーショナルデータベースのデータベースサービスプラットフォームの要素としてですね、インテリジェントというものがあったんですけれども、その中にですね、アドバイザー、チューニング、モニタリング、この3つの要素が入っていました。本日はですね、この残りの時間を使ってですね、アドバイザー、チューニング、モニタリングとしてですね、SQL データベースがどのような機能を提供しているかというのをですね、お持ち帰りいただければと思います。で本日はですね、私 SQL サーバー寄りのエンジニアとしてご紹介いただいたんですけども、 SQL サーバーで使っている手法がですね、 SQL データベースでどのように適用できるのかというのもですね、合わせながらお話の方をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはじめにですね、先ほど山本さんからですね、 SQL データベース、 Azure のデータプラットフォームについて少しお話がありました。でその時にですね、 SQL データベースをお使いいただく時には、データベーストランザクションユニット、略して DTU と呼ばれるものがあるんですけれども、これがですね、サービスの、ね、性能の指標となる要素となりますので、まずですね、この DTU という単語を一つ覚えておいていただくとよろしいかと思います。これはですね、 DTU はですね、いろいろなパフォーマンスレベルというサービスのレベルがあるんですけれども、それぞれに対してですね、 DTU の数値、 というのがですね、割り当てられておりますので、それをですね、比較していただくことで相対評価にはなるんですけれども、どのくらいですね、性能が違うのかという指標としてこのですね、数値というのをご利用いただくことが可能となっております。で、DTU ですね、リソースと書かせていただいているんですけれども、じゃあリソースの中身って何ですかというですね、基本的には CPU、メモリ、あとはディスク系ですね、データファイルの IO ですとかトランザクションログの IO、こういったものがですね、データベーストランザクションユニットの中で制御が行われておりまして、高い数値であればあるほどこれがのですね、上限値が高くなるというのがですね、一般的なお話となっております。で、このですね、じゃあ DTU ですね、今 SQL データベースをこれから使ってどの程度使われているのかを確認したいというのもやはりあるかと思います。そういったですね、リソースの使用状況のまずモニタリングといたしましては、SQL データベースの場合はポータルですとか動的管理ビューというですね、内部表を検索していただくことでリソースの使用状況というのを確認することが可能となっています。例えばポータルからですね、確認していただいた場合は、今右に画像の方が出ておりますけれども、このような形でですね、各リソースがどの時間帯にどれだけ使われたかというのをですね、グラフで見ることができますので、ピークタイムなどもですね、かなり簡単に確認できるというのがですね、大きな特徴になるかと思います。あとですね、ポータルからアラートを設定することができますので、特定のですね、リソースがですね、識値を超えた場合、例えば 100% をですね、継続していた場合などはですね、管理者の方にメールを送るということもできるんですけれども、Webhook を使うこともできますので、何かしらですね、アラートを検知したら、それをトリガーにしてですね、処理を行うといったことも可能となっていますので、単純なですね、検知だけではなくて、アクションを取る機能もですね、ポータルからポチポチっとやっていただくとですね、設定ができるっていうのはですね、かなり大きな特徴ではないかと考えております。もう一つの方法としては動的管理ビュー、これはですね、セレクト分でこの表を検索していただくとリソースの使用状況を確認することができるんですけれども、期間によってですね、使う表が異なるというのをポイントとして覚えておいていただければと思います。短時間のですね、情報を確認したいのであれば上、ある程度の期間のですね、情報をですね、過去に遡って確認をしたいのであれば下の動的管理ビューを使っていただくとですね、情報の確認ができるというのがですね、大きな特徴としてございます。これ結構便利ですよね。
そうですね。で、先ほどムッシュが言っていたアラートを送れるっていう機能があるんですけど、 Webhook 使うことによって、例えば Office の Teams とかに通知を出したりですとか、あと Slack を使いのお客様がいらっしゃれば Slack に飛ばすこともできるんですね。で、 Teams に送ると何が嬉しいかっていうと、 Flow っていう、まあ、これまた Office なんですけど、 Flow を使ってとどういうふうなアラートを受けてからのアクションっていうものを設定するっていうこともできたりするんですよね。これが全部 GUI でポチポチやるだけでできるっていう、ちょっと私向きな感じかなというふうに思っています。
ありがとうございます。あとはですね、動的管理ビューをですね、活用したリソース使用状況の一つとしてですね、もう一点だけお話しさせていただきたい内容があると思います。オンプレミスのですね、SQL サーバーで何かしらのリソースの使用状況を使用した取得したいときですけれども、 OS にログインしてパフォーマンスモニターという OS 標準のツールでですね、 SQL サーバーですとか OS の各種情報を見るという手法をですね、使われる方っていうのがかなり多いかと思います。で、一番最初に山本さんの方から お話しいただきましたけれども、 SQL データベースはパースの環境ですので、 OS にログインといったことはまずできません。ですので、パフォーマンスモニターはですね、直接つなぐことはできないんですけれども、一つですね、便利な動的管理ビューがありますので、こちらを活用していただくことでですね、さまざまな情報を取ることが可能となっています。これがですね、 OS パフォーマンスカウンターズというですね、表になるんですけれども、これを検索していただくとですね、SQL サーバー部分の情報というのを取ることができますので、これをですね、駆使していただくと、かなり SQL データベースの情報というのもですね、確認することが可能となっています。で、パフォーマンスのレベル、サービスレベルですね、に応じて、ちょっと必要な権限というのが変わりますので、Tips として書かせていただきました。スタンダードまではですね、SQL データベースに関しての管理者の権限が必要なんですけれども、プレミアムの場合に関しましては、新しくログイン作っていただいて、ビューデータベースステートの権限のみを付与していただければですね、それで検索できるようになりますので、ちょっとセキュリティ的なものがですね、サービスレベルによって違うというのだけ Tips として覚えておいていただければと思います。で、これからですね、デモをお見せしようかと思うんですけれども、今回のデモ環境に関しましては、今回のデコードのですね、セッションの概要の中に、 関連リソースで私のブログ紹介されていたかと思うんですけども、その中にデモ環境の作り方ですとか、今回いくつかサンプルのスクリプトを用意しているんですけども、そのスクリプトをすべて公開しておりますので、そちらからですね、今回のデモ内容というのはご確認いただければと思います。おそらくですね、ツイッターの方でもそろそろつぶやかれていると思いますのでツイッターやられている方はタイムラインからもおそらくウェルカと思います。
ハッシュタグちゃんとつけてますよね。
つけました。
はい、
今つぶやかれてるかどうかだけが心配です。
なんで DI02 を探してもらえればってことですね。はい、
で今回はですね、 SQL データベースに対してですね、情報の方を取得しますので、接続の権限管理に関しましては今の SQL データベース Azure Active Directory をですね、ログインとして使うことも可能となっていますので、 Azure AD のユーザーをですね、使って認証の方を行うようにしています。でですね、データの取得は定期的に取得し処理を実行するんですけれども、そのためにインスタンスを立てるというのもちょっともったいないですので、 Azure ファンクションを使ってですね、 SQL データベースに接続して情報を取得する。でその取得先なんですけれども、 Power BI にですね、ストリーミングデータを受ける口というのがありますので、ここに対してですね、 JSON の形式のファイル、データを定期的に送ることでリアルタイムなダッシュボードを作るというデモの方をですね、これからお見せしたいと思います。ではデモ環境の方に切り替えたいと思います。
はい、むしろこれはファンクションズを選んでる理由っていうのはどうしてですか？
ちょっとざっと見たんですけれども、はい、今回そのデモの時間が短いので秒間隔で情報を送りたかったの で、 そ, のです、ね、それが一番簡単に設定できそうなのがファンクションズだったので、ファンクションズを使っているというとですね、あとはパワーシェルのスクリプトなんかもこれ組めますので、今回は全部パワーシェルベースでちょっとサクッとやりたいなというのでファンクションズを使っている形になります。
便利ですね。
そうですね、かなりで実際のですね、スクリプト自体はこのような形で、ここのスタートプロシージャーを定期的に実行しているんですけども、この中身というのも公開しておりますので、こちらもブログからご確認いただければと思います。で今ですね、もうファンクションズ定期的に実行されていますので、 Power BI の方に移ってみたいと思います。で今ですね、もう定期的に実はですね、情報というのが流れていまして、今ですね、負荷何もかけておりませんので、
あ、今
上がっちゃいましたねじゃあですね、ここからですね、かなり負荷をかけてみたいと思います。で今回はですね、インデックスの再構築、これをですね、実行してみたいと思います。でインデックスの再構築ですけれども、データファイルからデータを読んでトランザクションログに書き込むといったさまざまな処理を行いますので、割と負荷が高いようなワークロードになっています。でもう少し待っていただくとですね、今 CPU 上がりましたね。でそのうちですね、このデータ、ログ IO に関しましてはトランザクションログの書き込みですね、これも上がっていきます。でここまではですね、 DTU の内容というのを見ておりますので、まあ、ポータルで見れる内容とほぼほぼ一緒です。じゃあこれだけだとちょっとつまらないですよね。ということでですね、今回はリソースの使用状況をさらに可視化しようという形でですね、 CPU はこれ DTU 以外の実は指標で取ってるんですけれども、 CPU の使用状況ですとか、今ですね、全てメモリ上にデータがキャッシュされてしまっているので物理ページの IO というのが発生していないんですけども、じゃあメモリ上のデータをどれくらいのスループットで読めているか、あとはトランザクションログもそうですね、どれくらいのですね、スループットで書き込めているかですとか、メモリの使用量に関しましてもデータのメモリ使用量ですとかプランキャッシュのメモリ使用量、こういったものがですね、 OS パフォーマンスカウンターズを組み合わせていただくと確認することができますので、 DTU だけではちょっと物足りないと言った方に関しましては、こういった仕組みというのをですね、作るのもかなり簡単にできるようになっておりますので、こういった手法があるというのを一つ覚えておいていただければと思います。実際ですね、今クエリによって取得しているんですけれども、今まではこれですね、このような形で動的管理ビューから情報を取ることができたんですけれども、 OS パフォーマンスカウンターズを使っていただくと OS のパフォーマンスカウンター寄りの情報というのがいろいろ取ることができますので、これをですね、整形していただくとこのような形でですね、前半はちょっと DTU の情報を取っているんですけども、それ以外に例えばキャッシュのヒット率ですとか SQL サーバーをお使いの方にはですね、ページライフエクスペクタンシーとちょっと下かみそうなカウンターがあるんですが、こういった情報も取ることができます。あとメモリの情報なども取ることができますので、このですね、動的管理ビューをですね、駆使して使いこなしていただくといろいろな情報が取れるので、一度トライしていただければなと思います。まず最初のデモとしてはですね、これで終わりにさせていただいて、スライドの方に一度ですね、戻りたいと思います。
はい、 結構クロート好みもできる
っていう感じですね。そうですね、ポーターから簡単に確認することもできるんですけど、一歩踏み込んだ確認というのもできますので、そこは、ね、使い分けていただくとよろしいかなと思います。で DTU ですね、今回お伝えしたいものに関しましては、 DTU に関してはですね、数値によって相対的な比較ができるというのをお話しさせていただいたんですけれども、今回お話しさせていただきたいのは S3 とですね P1、 スタンダードとプレミアムの大きな違いについて一つ触れさせていただければと思います。で単純なですね数値上の比較は25になっているんですけれども、このですね2つのサイズに関しましては、スタンダードとプレミアムに関しましては IO のパフォーマンスというのが、ね、かなり異なっておりますので、そこをポイントとして覚えておいていただければと思います。でこれを変えていただくとですね、数値上はですね単純な 1.25 倍になるかということで、実は結構上がるケースがございます。で左下のですねこちらの画像が、ね、DTU の使用状態になるんですけれども、2つともですね同じ負荷をかけています。で赤いものがですねスタンダードになるんですけれども、これをですねプレミアムに変えていただくと単純な 1.25 倍ぐらいで、おそらくこの辺をいくかと思うんですけれども、かなり下がっている。これはですね IO パフォーマンス自体がですねスタンダードとプレミアムかなり差が出ていますので、こういった傾向になる形になります。で OS パフォーマンスカウンターズのデータを使っていただくと、じゃあスループット見ることができるんですけれども、スループットで見た場合はですねスタンダードが下でプレミアムが上になりますので、スループットとしては跳ね上がる。でもう一個の特徴といたしましては、じゃあこの状態の時に CPU の使用率はどうだったかというとですね、スタンダードだとほぼほぼ 100% スタンダードすみません下ですね、だいたい 20% から 30% 程度いってるんですけれども、プレミアムに変えていただくとですねかなり高くなっていることが確認できるかと思います。これはですね今までディスクがボトルネックになっていて CPU をですね効率よく使うことができなかったのがですねプレミアムにしていただくことで、ディスクのボトルネックが解消されて CPU を効率よく使うことができるようになった形がありますので、こういったですねデータの見方というのもですねいろいろな情報を組み合わせていただくことでできますので、ここもですねポイントとして覚えておいていただくとよろしいかなと思います。
あとあれですよね、さっき、スタンダードとプレミアムとで権限がちょっと違うという話があったので、はい、プレミアムにすると管理者権限を渡さずに情報が取れるというところがあった
りですとか、この真ん中の情報を取ろうとしたときに、うん、プレミアムの場合はですねこれじゃあ取る用のユーザーを作ってみようとかっていうのもできるようなケースになりますね。
でなおかつこれって作り直しじゃなくてサービスを切り替えるだけで使えるので、今途中まで作ったスタンダードのデータを捨てることなくプレミアムに切り替えるってことができるってことですね、はい、
その通りです。これもクラウドの特徴ですよね、
うん。
それではですね、また山本さんにですねバトンタッチいたしまして、 SQL データベースの新機能についてお話しいただければと思います。
はい、新しいことなのでちょっと勉強してきたことを話させてもらおうかと思います。で新機能なんですが、とまずこれだけざっくりあります。でかなりこう機能名がいっぱいあってごちゃごちゃしてるんですが、今日ちょっとメインでお話しさせていただきたいのは、ビルド2017、先々週ですね開催されたビルドで発表された内容、この赤字になっているんですが、その赤字で表示されているものをメインにお話しさせていただこうかなというふうに思っています。でそれぞれ名前をちょっと読み上げていくと、例えばデータマイグレーションサービス、これは今日の最後にお話ししようかなというふうに思っています。でそれ以外にオートマティックフェールオーバーですとか、テクニカルプレビューとかパブリックプレビューといったプレビューのものもいくつかあるんですが、すでにもう GA しているものとしてスレイトディテクションというものがあったりですとか、あとそうですね、あとはもうアナウンスだったりしますね。と GA のものはもうスレイトディテクションオンリーという形になります。
そうですね、でこの中 です、ね、例えば本日のキーノートでもスライドに出てたんですけども、グラフモデルですとか、クエリの処理の最適化ですね、こちらのアダプティブクエリーという名称にはなっているんですけども、これ今現状アナウンスのステータスにはなっているんですけども、一応そのうちですね SQL データベースも来る予定にはなっております、うん。ですぐにですね試してみたいという方いらっしゃいましたら、 SQL サーバー2017のですね CTP使っていただきますと、これも試せるようになっておりますので、じゃあどういったものがあるんですね、実際に触ってみたいといった方に関しましては、 SQL サーバー2017、こちらのご利用も検討いただければと思います。
これだとあれですよね、仮想マシンを立てるイメージで SQL サーバー2017の CTP が入ったものがあるので、 Azure でそのイメージをデプロイしてあげると使えるっていうやり方もあるし、
Azure 上だと簡単に作れますからね。
あと明日の一番最後だったかな、SQL サーバー2017のセッションがあるので、そこで詳細は触れると思うんですが、Linux 版も出てるので、 Linux 版だとコマンドをいくつか打つだけで SQL サーバー2017の CTP をインストールするっていうことができるっていうような状態になっていますと。 はい、ではこの新機能の中で特徴的なものに対してちょっとムッシュの方からまた説明をいただこうかなというふうに思います。
はい、ですね、SQL サーバーのクエリをですね、チューニングするための情報としてですね、いくつかですね、ビルトインで組まれているものもありますので、それらについてですね、お話をさせていただければと思いますけれども、まず最初にですね、お話しさせていただきたい機能といたしましては、じゃあチューニング対象のクエリをどうやって取得するかといったときにですね、情報を取るための機能といたしまして、クエリーパフォーマンスインサイトとクエリストアというですね、こちらの2つの機能がかなり便利ですので、こちらをご紹介したいと思います。でこれはですね、よくデータベースのフライトデータレコーダーと呼ばれる方のことがあるんですけども、過去の情報もですね、確認できるような形でですね、クエリの情報というのを格納する、そういった仕組みになっております。でじゃあどういったですね、観点で見れるかというとですね、右がですね、ポータルから見ているものになります。例えばじゃあこれをですね、リソースの使用量が多いクエリですとか、実行時間がですね、上のクエリ、高いクエリ、そういったものをですね、ポータルから簡単に確認するための機能というのがですね、クエリーパフォーマンスインサイトと呼ばれているものになります。でこれはですね、単純にですね、どのクエリが高かったかだけではなくてですね、クエリのテキストというのももちろん拾うことが可能となっておりますし、じゃあ何時から何時の間はですね、どれだけリソースを消費していたかというですね、時間帯別のリソース消費量というのも見ることができますので、例えばそのリソース消費量、夜間に多かったのか日中帯なのか、まあ、その逆なのかというのもですね、このクエリーパフォーマンスインサイト使っていただくとですね、単純にシンプルに確認することができますので、これもですね、機能として覚えておいていただくとよろしいかと思います。でこのですね、クエリーパフォーマンスインサイトというのはポータルの機能の名称なんですけれども、じゃあ実際のデータどこから取っているのかというとですね、クエリストアというですね、これ SQL データベース側の機能になるんですけれども、こちらの機能からですね、情報の方を取得してポータルに表示するようなイメージを持っていただければと思います。でこれですね、有効にするのはどうすればいいのかという話なんですけれども、去年の12月のアップデートで標準でも有効になっているはずですので、皆様のクエリーパフォーマンスインサイトはですね、もう使っていただくことはですね、デフォルトできている状態になっているはずです。でクエリストアですね、こちらの情報なんですけれども、パフォーマンスインサイトの方はクエリのテキスト確認することができるんですけれども、クエリストアの情報をですね、見ていただくと、じゃあそのクエリがですね、どういった実行プランを使われたかというのを見ることも可能となっておりますので、ポータルからですね、概要を確認していただけます。さらにじゃあ一歩踏み込んだ確認をしたいなといった場合はですね、マネージメントスタジオでクエリストアの情報を見ていただくというのがよろしいのかなと思いますので、2つの組み合わせですねというのも意識していただくとよろしいかと思います。あとはですね、チューニング系に関しましても SQL データベースはですね、機能として入っておりますので、こちらもご紹介したいと思います。じゃあチューニングって何に対してのチューニングですかというとですね、インデックスに対してのチューニングの機能というのはですね、SQL データベース入っております。これはですね、推奨事項をですね、出してくれるような機能になっているんですけれども、じゃあ何の推奨事項かというとですね、このインデックスつければいいんじゃないですかですとか、同じ定義のインデックスが複数ついているので、これ消しても大丈夫じゃないんですか、そういったのでですね、ポータルから簡単に見ることができますので、その機能がですね、インデックスアドバイザーと呼ばれるものになるんですけども、これもですね、使っていただくとよろしいのかなと思います。では山本様でもあるんですけど、これですね、見るだけじゃなくて、はい、一緒につけてほしいっていうのもありますよね。
はい、ありますね。そういった時はどうするんですか。
そうです。そのための時にですね、自動チューニングといたしまして、アドバイスするだけではなくて、それをですね、自動的につけるという機能の方も入っていてですね、これもポータルから簡単にオンオフ無効にすることができますので、もう自動的にやってもらいたいなといった場合はですね、この自動チューニングの機能というのをですね、有効化していただくとよろしいかなと思います。
こういう意味ではSQL データベース自身が賢くて、自分自身のチューニングができるよっていうことなんですね。
そうですね、自分自身で最適化を行っていくというのができるのがですね、大きな特徴かと思います。
うん、
ではですね、私とかはよくですね、ポータルクエリを実行するときはマネージメントスタジオを使うんですけれども、それ以外もですね、方法というのがありますので、こちらは山本さんの方にバトンタッチしてご紹介いただければと思います。はい、
なんか私ポータル派みたいな感じなんですけどポータルから実行しようとすると、まず一つ目の方法としてクエリエディターというものがあります。ですのでクエリエディターというのは、その SQL データベースのところからツールとしてこう辿っていくと、プレビューのクエリエディターというのが選べるので、そこで選んでもらって、その中で 今この画面の例だとセレクト文書いてるんですけど、ここでカタカタって書いて、でそれを実行っていう形で実行することができるっていうようなものになっています。でもう一つはちょっと私のお気に入りなんですが、クラウドシェルっていう機能がと Azure のポータルに最近あのプレビューとして実装されまして、とSQL コマンドをコマンドラインから使用することができます。これあのコマンドの間隔っていうのは Ubuntu ベースのもの、 Ubuntu の 16.04 の LTS ベースのとコマンドラインのシェルが入っているの でその中に SQL CMD って、まあ、SQL コマンドですね、これはあの SQL サーバー VNEXT を入れていただくときに使っていただくようなツールと同じものですを入れてが組み込まれた状態で提供されているので、ここから直接つないでコマンドを打つっていうこともできますし、 Azure のストレージからファイルブログのストレージからそのままファイルを持ってくることもできますし、 Azure のそのリソースマネージャーに対してデプロイしたりっていうのもここのクラウドシェルからやったりするっていうことができるようになっています。
ポータルからここまでできるって結構面白いですよね、
うん、結構便利かなというふうに思います。まあ、最初は LS コマンドから
ですけどねそうですね、
はい、という形で使えるっていうのが一番便利だと思っています。
ではですね、あとちょっとクロート好みの機能にはなるんですけれども、拡張イベントというものもありますので、こちらも一つですねご紹介させていただければと思います。これはの SQL サーバーでも実装されているものと同じになるんですけれども、 SQL データベースに対しての各種情報を取ることが可能となっています。で本日ねポイントとして一つ覚えておいていただきたいのが、 SQL データベースですけれども、そのデータベースに対して SQL サーバープロファイラーというですねクエリのロギングをトレースを取るような機能っていうのが接続でき接続することができないんですけれども、この代わりとしてですね拡張イベントを使っていただくことが可能となっておりますので、この拡張イベントですね、じゃあクエリをトレースするという設定をしていただくことでですね SQL データベースに対して実行されたクエリの取得ですとか、じゃあ何秒以上かかったクエリをですねロギングしなさいといった設定もできるようになっておりますので、スロークエリのログを取っておきたいといった場合もですね拡張イベントを使っていただくとよろしいかと思います。でこれですね、出力先といたしましてはリングバッファーと書いているのがメモリ、イベントカウンターに関しましてはイベントの詳細を記録するのではなくて、どういったイベントが何回発生したかといった回数だけですね。じゃあ実際にロギングしておきたいときはどうするかというとですね、イベントファイルターゲット、これを使っていただくとですねログとして確認することができる形になります。ですので瞬間的に見れればいいのであればイベントファイルターゲットを使わなくてもリングバッファーだけでも可能というのがですね大きな特徴かと思います。ではイベントファイルターゲットですね、通常の SQL サーバーですとこれはローカルのファイルとしてローカルのドライブ指定してファイル出していただくんですけれども、 SQL データベースはですねローカルファイル出力することができませんので、出力先といたしましては Azure ストレージを使っていただくというのがですね大きな特徴となっております。実際の構成といたしましてはこのような形ですね、ブログの中にですね拡張イベントのログのファイルというのができるようになっていますので、これをですね確認していただくことで以前どうだったかなというのをですね確認していただくことが可能となっております。で SQL データベースを以前からお使いの方ですと監査の機能というのがですねあったのを覚えている方もいらっしゃるかもしれません。で昔ですね監査の機能ですけれども Azure テーブルの方に出していたかと思うんですけども、実は最新の設定はですねブログストレージに拡張イベントのファイルに出すというのがですね最新の設定となっていたりもしますので、ここも Tips としてお持ち帰りいただければと思います。ではですねチューニングのためのですね情報の取得に関しまして、少しこちらもデモでお見せしたいと思います。ではですね、私結構クエリ派だったりするのでSSMS SSMS からやったりするんですけど、拡張イベントですね、はい、これを使うとどうなるかというとですね、今ですねこの TPCH と書かれているものに関しましては、先ほどお見せしたライブモニターの機能というので有効にしたままにしていますので、裏でですねファンクションからクエリが大量に流れています、うん、じゃあどんなクエリが流れているのかなというのをですね拡張イベントを使っていただくと確認することができますので、こういったものを使っていただくとですねプロファイラー代わりにすることが可能です。でこのクエリに関しましてはですね私のサイトから確認できるようにしてありますので、こちらはですね後ほど興味のある方はですねご確認いただければと思います。あとはですねクエリのチューニング前半お話しさせていただいたんですけれども、今までじゃあどういうふうにですねクエリのチューニングをしていたかというとですね、よくある SQL サーバーのエンジニアの一日になるんですけれども動的管理ビューからですね CPU の高いクエリですとか 実行時間のですね、高いクエリ、回数の高いクエリなどをですね、確認してどれがあるかなっていうのを見ていただいた後にテキストを確認していただいたりですね、実行プランを確認していただく、そういった流れでですね、チューニング対象のクエリを確認するですとか、じゃあインデックスについてもですね、アドバイス機能が SQL Databaseありますって言ってましたけれども、これもとある SQL エンジニアの一日にはなりますけれども、SQL データ、SQL サーバーですが、データベースはですね、実行プランで不足しているのではないかとアドバイスされたインデックスというのをですね、動的管理ビューの方に保持する形になっていますので、これをですね、実行していただくことでこのインデックス不足しているんじゃないかというのをですね、確認することができる。これを見ていただいてですね、じゃあどのインデックスをつけようかという判断をすることができるというのがですね、利用することができる機能としてございました。
じゃあむしろこれをポータルで見るとどうなるのかぜひ見せてください、はい、
で今回ですね、チューニングのですね、自動チューニングをしていないものとしてあるものの2つを用意しています。で今回こちらがですね、マニュアルと書いてあるのでですね、自動チューニングをしていないものになるんですけれども、パフォーマンスの推奨事項というですね、こちらのですね、クリックしていただきますと、インデックスのアドバイス情報というのを確認することができますので、不足しているものがあるかどうかというのを SQL データベースが判断された情報に関しましては、こちらの画面を見ていただくとよろしいかと思います、うんうん、あとはですね、自動的につけるというのもお話しさせていただいたんですけども、こちらは自動化で、こちらにはですね、データベース単位でオンオフ決めていただいたり、もうサーバーレベルでですね、じゃあもうこのサーバーの下に作られたデータベースは自動的にですね、チューニングオンにしようといったこともできますので、どの単位でチューニングを有効にするか無効にするかというのもですね、決めていただくことができる。で今回ですね、一つですね、このチューニング DB というのはですね、インデックスを何もつけていない状態でですね、作って、その後に今裏でクエリがどんどんどんどん実行されています。で自動チューニングはオンにしてあるんですけれども、これがどういう状態になっているかというのをですね、少しお見せしたいと思います。このですね、NCI アンダーバー、WI アンダーバーで始まっているものがですね、これ自動チューニングで付けられたものになるんですけども、いろいろなインデックスがですね、自動的に付けられているというのをですね、こちらからもご確認いただけるかと思います。で、例えばですね、クエリストアから実行プランを見れるというのをお話しさせていただいたんですけれども、失礼しました。こちらじゃ。大丈夫です。ID。ある特定のタイミングからですね、縦軸がこれ実行時間になるんですけれども、ガクッと下がっているのが確認いただけるかと思います。これなんで下がったかというとですね、こちらの部分ですね、今までテーブルスキャンだったものが自動チューニングによってインデックスをつけられましたので、インデックスにシークに変わっていることが確認できるかと思います。このようなですね、インデックスの自動的な設定などをですね、SQL データベースは簡単な操作ですね、実施していただくことができますので、このチューニングの機能というのは覚えておいていただくとよろしいかなと思います、
うん、なんかパッケージとかで最初はそんなにデータ量もなくてパフォーマンス的に問題がなかったけど、使ってる間に遅くなるっていった時にこういう機能を途中でオンにすると便利ですね。
まあ、開発環境の段階でもですね、これでどのインデックスつければいいかっていうのを判断できますので、この機能は有効に活用していただくとよろしいかなと、うん、ではセキュリティの機能ですけれども、これもうデモでお見せしてしまった方がよろしいですかね。
そうですね、はい、スレートディテクション、
そうですね、
新機能です。
でスライドに関しては作ってあるんですけれども、こちらのちょうどの参考としてですね、させていただいて、うん、じゃあスレートディテクションでどういった情報が見れるかというのはですね、こちらデモベースでお見せしたいと思います。はい、でですね、
脅威検知
なんですけれどもリアルタイムでちょっと発生させることができれば嬉しいなということで、今脅威検知に該当するようなものをですね、ちょっと今処理として流しました。でこれがですね、判断されるまでにちょっとですね、
時間がかかるんですね。
そうですね、時間かかるので、どういったふうに見えるのかまず先にお伝えしたいと思うんですけれども、ここのセキュリティという項目がですね、ありまして、脅威検知がですね、検出されるとですね、ここのセキュリティにアラートが上がるようになっています。で機能の設定自体は監査と脅威検出でオンオフというのをですね、設定することができますので、使うかどうかというのをですね、ここからご確認いただければと思います。 じゃあ実際ですね、どういった内容が検知されるかですけれども、このような形です。今SQL インジェクションのですね、該当するようなクエリというのを何回か投げてたんですけれども、脅威検知になりますとですね、ここに情報の方がですね、出力されるようになっていまして、じゃあですね、どういったクエリでインジェクションのですね、可能性があるのかという、よくこれ結構懐かしい感じの最後をコメント化にするようなクエリを投げてるんですけれども、こういった形で、じゃあどのクエリがですね、検知異常の脅威の対象になったかというのを、ね、確認することができる形になっています。でこの機能に関しましては Azure のセキュリティセンターからもですね、ご確認いただくことが可能となっていますので、先ほどはですね、DB 単位で見てたんですけれども、じゃあそのサブスクリプションの中を予告しで見たいといった場合はですね、こういった見方をしていただくとよろしいかなと思います。ではですね、セキュリティの機能に関しましては一旦これくらいにさせていただきまして、スライドの方に、
そうですね、戻ると、あと新機能ですね。あ、大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。
はい、チリドエプリケーションの新機能というところなんですが、今回新機能として透過的なチリドエプリケーションのプライマリーへの接続というような機能がついています。具体的に何かと言いますと、これまでジオレプリケーションとチリレプリケーションと同じ意味なんですけど、チリレプリケーションをしているときにはプライマリーとセカンダリー切り替えたときに、それぞれつなぎに行くときにそれぞれの名前でつなぎに行かないとフェイルオーバーしたものにつなぎに行くことがなかなかできませんでしたと。でこれで今回新しくできたのはフェイルオーバーグループの中の共通で呼べる名前を呼んでもらうことによって DNS を内部的に切り替えてるんですけど、フェイルオーバーした時に明示的に接続先を切り替えなくても DNS 側で切り替えてあげることによってアプリを修正することなくそのままつなげに行くことができますよ、フェイルオーバー先にそのままつなげに行くことができますよっていうような機能です。
今まではあれですね、どちら接続文字列の変更などが必要だったものが透過的なエンドポイントが作れるようになったというイメージで大丈夫ですかね。
なんでアプリ側っていうか、設定の切り替わった時の変更が少ないよっていう話ですよね、一言で言うと。はい、
じゃあこちらの方もですね、デモで実際の設定方法ってどうすればいいのかっていうのをですね、お見せしたいと思います。でこちらがですね、ジオレプリケーション、チリレプリケーションのですね、現状の設定画面になっているんですけども、設定自体はですね、今回お話しさせていただいたフェイルオーバーグループという機能になるんですけども、ここからまだ設定することができません。設定する際にはですね、パワーシェル使っていただくことが可能となっておりまして、現状ポータルからですね、そういったフェイルオーバーグループが設定されているかどうかというのがですね、フェイルオーバーポリシーの項目として見れるようになっております。今回はですね、ちょっとお時間の関係でですね、事前にフェイルオーバーのグループというのはですね、作った状態で設定の方をさせていただいております。で実際にですね、設定するときの流れだけお話しさせていただきたいと思うんですけれども、まず最初にですね、プライマリーのサーバーとセカンダリーのサーバーはですね、決めていただく必要がありまして、あとはですね、フェイルオーバーグループというのをですね、決めていただく必要があります。これがですね、エンドポイントの名称になりますので、ワールドワイドで1位になるような名称となります。でこれに対してですね、Azure RM SQL Database Fail Over Group、 ちょっと長いな名称なんですけれども、これでですね、フェイルオーバーのグループ名称ですとか、プライマリのサーバー、セカンダリのサーバーを作って設定していただくことで、グループとして作ることが可能となっています。でそのグループの中をですね、じゃあ障害があった場合に自動的にフェイルオーバーするのか、それとも手動かというのもですね、グループ単位で設定することが可能です。でこれだけではですね、設定の方はまだ終わってなくてですね、じゃあ作ったグループに対してデータベースを登録するというですね、次のステップをしていただく必要があります。これでですね、フェイルオーバーする単位というのがですね、そのグループの中に含まれているデータベースというのがですね、ワンセットでまとまる形になりますので、ここまでやっていただくとですね、どのグループがフェイルオーバーしたときに、じゃあどのデータベースもフェイルオーバーしますかという設定が行われる形になります。で現状ですね、すでにフェイルオーバーのグループ設定しておりますので、ちょっとですね、この設定の状態というのを確認してみたいと思います。先ほどですね、山本さんの方から DNS ベースで切り替えの方を行っているというお話がありましたので、実際のですね、DNS のレコードというのを確認してみたいと思います。 で現状ですね、このプライマリーとついているサーバーが、ね、プライマリーサーバー、セカンダリーの方がですね、セカンダリーサーバーになるんですけれども、フェールオーバーグループ名の DNS レコードに関しましてはプライマリーを向いている。でセカンダリーの方に関しましてはグループ名ドットセカンダリードットですね、データベース windows.net というエンドポイントも自動的に使えるようになっていまして、こちらをですね接続先に使っていただくとセカンダリーの方に透過的に接続される形になりますので、こういった接続方法がですねフェールオーバーグループを使っていただくとできるようになったというのをポイントとして覚えておいていただければなと思います。でフェールオーバーに関しましてはスイッチするためのですね、これは手動でフェールオーバーさせたいなといった場合はこのコマンドレットを使っていただくことで、ね、フェールオーバーしまして、 DNS のレコード自体もですねこちらが反転するような形になりますので、そのですねこちらの名称で使っていただければ今プライマリーの方のですねサーバーに対して接続が行われる、そういったですね動作にすることができます。で現状ですね今こちら設定してあるんですけれども、プライマリーに対して接続をしてサーバー打っていただくとプライマリーに透過的に接続されていることが確認できますし、
セカンダリーに対しても、
はい、そうですね、セカンダリーに対して、あ、すみません、こっちはセカンダリーに対して、
セカンダリーが選択できてない
そうですね、はい、ちょっとびっくりしました
私もです、
はい、セカンダリーに対して接続できることが できていますので、こういったのがですね新しいフェールオーバーグループの機能となっている形となります。ではスライドの方に戻りたいと思います。
はい、続いて新機能なんですが、新機能として Azure SQL Database Managed Instance っていう新しい機能が出ました。これは SQL サーバーのデータベースアプリケーションを、データベースをアプリケーションを変えなくてそのままマイグレーションすることができますよっていうようなものです。で Azure の VNet によってセキュリティ自体をこう分断することができますよというものになっています。でさらにアプリケーションの互換性があるものなので SQL エージェント3パートのオブジェクト指定でつないだりとか SQL エージェント SQL プロファイラーっていうものをこれまで通り使ってもらうことができるっていうようなものになっています。で、現状は35テラバイトのデータベースサイズを、有効になっているっていうものになっています。
面白いのがあれですね、次の最小ダウンタイムによるマイグレーションに書かれている内容ですよね、
これはね、Azure Database Migration Service っていう新しいサービスがこれから出てくるものなんですけど、これを使うことによってダウンタイムを最小限にすることによってマイグレーションをすることができますし、中で何やってるかというとネイティブバックアップを取ってそれをもとにリストアをしてログ配布をするっていうようなものになっています。
SQL サーバーからあれです、ね、移行していただくときに例えば BCP でデータを抜いてとかバックパックの形式に直すことなく通常取っているバックアップを戻すことができる、そういったです可能性があるというサービスですよね。
はい、でさらに言うと Azure Database Migration Service なんですが、こちらのサービスの方を SQL サーバーだけじゃなくて Oracle や MySQL からも移行することができるというようなものになっています。なので、これをちょっとご覧いただいた方が早いかなと思います。ちょっと切り替えますね。大丈夫かな。ドキドキしますね。パスワードが今聞かれる状態に。
まだこのプライベートプレビューのサービスなので結構デモする側もドキドキだったりします。
はい、かなりドキドキです。で、画面見えますかね。ちょっとちっちゃかったら大きくしますね。ちょっとドキドキしますね。デモ慣れしてないって思われてそうですまずサービスを見るとマイグレーションサービスプレビューってここに書いてあるんですが、現在プレビューの段階です。でどういったものかと言いますとニューマイグレーションプロジェクトっていうところを開いていくと分かるんですが、実際そのマイグレーションする元のものには SQL サーバーのデータマイグレーションアシスタントというすでにあるツールなんですけれど、それを入れて互換性を先にチェックしておいてねっていうようなインフォメーションが出ています。でそこで例えばプロジェクトの名前ですね、デコードとかとつけてあげて、でソースのサーバーのタイプなんですが、ここが先ほどお話ししたように SQL サーバーだけじゃなくて Oracle や MySQL といったものもソースとして選ぶことができるようになっています。でこういった形で作ることができるようなものになっています。でただちょっと今日ももう時間があまりないところなので、どういうふうに見えていくのかっていうところを一つ見ていくと、すでにもう実行したものがあるんですね。でこれを見ていくと ちょっと今読み込みしてますね。リソースのサーバーとターゲットのサーバーが先ほどのウィザードで設定したものが出てくる形になっていて、ソースのバージョンとターゲットのバージョンといったものも同じように見えるような形になります。ちょっと失敗した方を一旦クリックしてからこっちに戻ってみると出てこないですね。
ドキドキする
し、これはあのデモの神様っていうのがいるらしいので私は恵まれてないっていうことなんですけど、で実際どういうふうな流れでやったかといいますと、でその元のものに対してイニシャライジング、まあ、初期化という形を行います。でその後にバックアップを取って、バックアップを取ったものをコピーします。でコピーしたものをリストアして、で最終的にとコンプリートする形になっているというものです。ですのでと先ほど の, あの説明の方のスライドにあったように、いろいろなものを持ってくることはできるんですけど、アプリ側としては接続先を切り替えてあげるだけでと環境を傷つけることなく持ってくることができるっていう、そういうものになっています。はい、で、その途中で出てきたものを補足なんですが、 SQL データベースへの移行としてとマイグレーションアシスタント DMA って、これはもうすでにあるものですよね。
そうですね、
はい、で移行する際にと元のデータっていうのを、まあ、いくつか選ぶことができるんですけど、オンプレミスのものであればオラクルだとかサイベースだとか DB2 だとか MySQL だとかアクセスも選べることができますよと。でただ今のこのサービスの中では、データベースマイグレーションサービスの中ではとこれは選ぶことはできなくて、今はオラクルと SQL サーバーと MySQL っていうものがと、まあ、限定的に利用が可能になっているっていうようなものになっています。
あれですね、一番最初にご説明いただいたマネージドインスタンスですけれども、これあれですね、マネージドインスタンスに対して移行するときだけネイティブバックアップが使えるイメージになるという認識で大丈夫ですか？
はい、そうですね、はい。なので仮想マシンに対して、仮想マシン上に SQL サーバー立てたりとか、と他の MySQL 立てたりとかすることできるんですけど、そこに持っていくためのツールではないです。あくまでと SQL データベースというマネージドのインスタンス、まあ、パーズって呼んでいるインスタンスに対して持ってくることができるっていうようなサービスになっています。
通常やるんですけど、ね、今も SQL データベース、今あの皆さんの方でご利用いただける SQL データベースに対してデータを移行していただく際ですけれども、やはりあのアプリケーションの互換性などはですね、そういった時も確認していただく必要があるかと思います。例えばあの先ほどですねお話にあった3パートの名称っていうのはですね、マネージドインスタンスの方ではサポートされる予定になっているものなんですけれども、現状のですね SQL データベースではサポートされていないというものになりますので、そういった互換性をですね確認するためのツールとして、今こちらの方のスライドに表示しているマイグレーションアシスタント、これを使っていただくとですね、じゃあ SQL データベースに移行するときにどういったところを直さなくてはいけませんかというですね、アシストをしてくれる機能がありますので、これでですね、一回確認をしていただいた上でですね、先ほどのマイグレーションサービスのようなものを使って移行するといったのもですね、多分手法として今後考える必要があるのかなという感じですよね。
うん、そうですね、どんどんなんかこう移行しやすくなってきてるっていうところですか ね。昔はこれもクロートの方がやってらっしゃったっていう仕事
ですね。クロート好みのツールはいろいろあると思うんですけど、
というところだと思います。はい、
じゃあ最後ですね、今はデモは実施していただいたものになります。で今回ですね、マネージドインスタンス、あの山本さんの方にですねかなりインターナルなやつをやっていただいたんですけれども今回のデコードですね、一応ビルドの内容をですね含めるという形でアナウンスの方がされているかと思うんですけれども、本件のビルドでもですね、いくつかこのマネージドインスタンスですとかマイグレーションサービスのですねセッションの方が行われておりましたので、そちらに関しましてはですね、参考として付けさせていただいております。でパターンとしては SQL サーバーから SQL データベース、これはですね、今山本さんにデモの方の画面でお見せいただいたケースになるんですけれども、じゃあサーバーからマネージドインスタンスにですね、移行する場合にはどういったステップを踏まなくてはいけないのか、あとですね MySQL に関しましてはまだですね、デモの方が行われている画像というのは私見つけられていないんですけれども、オラクルからですね SQL データベースへ移行する際のデモというのもですね行われておりましたので、この3つのですねセッションの情報というのを覚えておいていただきますと、実際にですね、じゃあどういうふうに行うの必要があるのかというですねイメージはつけていただけるのかなと思います。う
ん、あとメモらなくても大丈夫ですよね、この資料
公開されるので、はい、この資料この URL つけて公開します、ね、はい、ちょっと事前公開したものにはこれついてなかったかもしれないんですけども、最終版ではですね公開させていただきますし、もし今メモりたいという方がいらっしゃいましたら、一番右のセッションコードだけメモっておいていただければ問題ありませんので、 B8044 と P4008 と P4182、この3つのですね、セッション番号だけ覚えておいていただければですね、問題ないかと思います。
はい、では最後、
はい、
まとめですね。まとめとして、 でも Azure、まあ、SQL データベースの特徴という話を最初にさせていただきました。でとそれからリソースの使用状況のモニタリングについてムッシュから詳しい解説がありました。でチューニングのための情報の取得方法と、あとセキュリティの機能、ジオレプリケーションの新機能で、あとまだまだすごいぞ新機能っていうのは先ほどのデータマイグレーションツールだったりするんですが、
そうですね、
こういうあのむしろのような詳しい方も私のような修行中の人も安心して利用できるよっていうようなサービスになっているっていうのが SQL データベースの一番の特徴ですね。はい、はい、という形であの皆さんもぜひもうご利用いただいている方は新しい機能もより深く使っていただきたいところですし、そうではない方もあの最初の一歩ですねを踏み出していただくいいきっかけになればいいかなという
ふうに。チューニングに関してもポータル経由でできるというのはかなりですねあの強みかと思いますので、あのチューニングに関しても怖がらずに皆さんどんどん踏み込んでいっていただければなと思います。
はい、でそうしていただければ高いコンサル料払わなくて済むぞっていう、
それは僕の口からは何とも言えないです
という話ですよね。はい、はい、ということです。ありがとうございました。
ありがとうございました。